はい、アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオの4月何日だっけ、
5月1日、
もう5月なんですね。
ゴールデンウィーク、
はい、1年の3分の1が終わりましたということで、まあ、はい、アガリスクの富坂です。
加藤氏です。
塩原です。
深島です。
先に連絡事項だけざっといくか、
はい、ざっといきます。まず新宿コンプレックスボリューム5から、ボリューム5、出場団体決定したのは前回言いました、
はい、
でチケットが発売しました、詳しくは公式サイトや演劇サイトのコリッチなどに書いてあります。
ツイッターでも回ってるので
よろしくお願いします。
お願いします。
あと、まあ、ワークショップ終わりました。ありがとうございました。
ご参加ありがとうございました。
そろそろ発表します。はい、うん、来年の話もそろそろ全体像を話します。
小出しにしますんで、
はい、で今日のトークテーマは、
いやもうね、ここはね、いろんなことがあったけどね、パス位置を見たとか、
あ、まあまあ、
なんとか見たとか、
最近いろいろあったけど、
いろいろ我々の中で盛り上がったトピックあります
か。反中上も見に行ったし、それはすごい盛り上がった。楽しかった。
プレステ2がうちに来た、
うん、
一人で盛り上がってる。
あと、まあ、たこ焼き器も来たっていうのも絡めて、
そう、あれはもう、今日の巨大なテーマ、磯川家引っ越しだよね、
はい、今日のトークテーマは磯川家の引っ越し。
自分家じゃねえけど、
なんかあれだよね、
関係者、
サザエさんの
石、そうそうそう、
最終話みたいな、
磯川家の、
磯川家の引っ越し、
引っ越しでしょ、あいつらは一緒に住むわけでしょ、それ、
あ、そうね、
それは違うじゃん。
磯川家のなんだ、
解散。
そうすると誤解を生むから、
団体が解散したみたいになっちゃうから。
あ、
そうだね、家が、まあ、家が解体っていう、
家解体、これ壊した、
あのあれだ、エドガー・アラン・ポーって、あのアッシャー家の崩壊っていうのがあるよ、
ま
あ、
旅立ちかな、それぞれの、
それぞれ、どうしよう、磯川家の引っ越し、あの、よろ、旅立ち、よろ、
新生活、
磯川家離散、
離散か、
解散、
離散、
それぞれが一人暮らしを始めたということで、
独立じゃない、家だったら、一人暮らしを始めたら独立じゃない。
磯川家の本日のトークテーマは磯川家の独立。
これはね、
まあ、ありますよね、
独立してたアメリカみたいな。
よくアガリスクに出ていただいてる斉藤浩太さんの所属してる、うん、今度は俺があの外部でご一緒するホキモトさんのいるコメディユニット、磯川家の
引っ越しを、ね、引っ越しというか大掃除、引っ越し前の大掃除を手伝いに行ったっていう。
磯川家のメンバーがその全員で、まあ、ハウスシェアというか、
大阪から東京に全員で上京してきて、9人で一軒家豪邸をハウスシェアしていたっていうところがありまして、そこの契約が切れて、みんな各々引っ越し始めたと、
一人暮らしを始める、
大掃除に行った
そう、
塩原
がなんかたまたま別々にね、
別に何かの仕事で派遣されたわけではなく、たまたま遊びに行ったらいたっていう。
いや俺もなんか行ったら、おこんにちはって言ったら、おいこの後富澤君来るよとか言われて、えマジであいつどんだけ好きなんだよって俺は近くにいたから、たまたまその、
いや俺も新宿にいたから、
あそうなんだ、俺なんかしかもサンモールだったから、より近いところにいたから、
俺揚げ物ました
っけ、そうもうすぐ近くだから、
で行ったというね、あれがあります。
差し入れを持って行ったり、
どうでした、
いやすごかった、ま
あ、片付けが全然父として進まないっていう、ね、
多分あのリビングとかめっちゃ綺麗になってて、全体的にすごい綺麗になってて、ゴミがもう一箇所に集まっててすごいことになってたのに、斉藤浩太の部屋だけ
全く手つかず、
これ普段の平常営業の部屋なんですけど
あとあの大量のさ、磯川家舞台すげえ立て込むからさ、立て込んで終わったやつ全部家に、
財がね、
家のなんか駐車場スペースにどんどん廃棄していったものが、あれを捨てるのは大変だったりとかいろいろして、
それを運ぶのとかを手伝って、次の日、ま、めっちゃ筋肉痛になっちゃった。でも楽しかった、すごい。
なんかエピソードないの？
エピソードはね、
まあ、多分胸キュンエピソードはそれはあるでしょ。
シャさんなんかある？
俺ね、あのゴミ袋の山の上にあのもういらない衣装をパンパンに詰め込んだ袋があって、
あ
これ全部捨てんのって言ったら、もういらないからねって言って、もう内心そのパルシアターの矢吹ジャンプさんにあげればいいのにずっと思ってた。
それぞ矢吹ジャンプさんっていうのは人から服をもらって生活してるのって
不老者だよまあ、服を全然持ってないジャンプさんにあげればよかったなっていう感
じ。あとあのでっかい鉄球ね、
あ
トゲ付きのでっかい鉄球、
モーニングスター
、そういろいろなとこで、ね、出てきてんだよね。
クッパとかが持ってるやつあるじゃん、
あのこうする
そう、こうするって分かる、
頭の上でぐるぐる回せるや
つ、トゲ付きの鉄
球、ゴーゴー夕張が持ってるやつ、
あのね
ちゃん
こうはんが持ってるやつ、
ちゃんこうはん分かりやすい分
覚えやすい。あのザ・キング・オブ・ファイターズのチャン・コーハンが持ってるやつ。
チャン・コーハンが持ってるやつよりさらにでかいよね、あれ。
よりでかい。
それ何製？
木かな。
いや、ゴムボールになんか何か紙が貼ってあるみたいな。
あ、そうなんだ。
それの
1メートルぐらいの、直径1メートルぐらいの、
結構でかい
鉄球みたいな。
あれ漫画にしか出てこないやつか。
そうそうそう。
ガンダムハンマーだね。
ああ、ガンダムハンマーだね。
え、ガンダムハンマーぐらいの大きさ？チャン・コーハンかなりでかい。
いや、頭より全然
でかい。直径1メートルだよ。
チャン・コーハンだ。
めっちゃでかい。
胸がを捨てたりとかして、
ね、そう、ベストマンションシリーズで使われてたやつで、その後コントライブとかの鬼の役っていうやつの鬼の武器にも使われたりしてて、結構何度も出てきてる思い出の、おそらく思い出のであろう
思い出のガンダムハンマ
ー、これ捨てちゃうんだ。
結構思い出のもたくさんもらったけどね。
もらっちゃったよね。
たこ焼き器もあれも、
そう、たこ焼き器を磯川家のゴミ袋にたこ焼き器が入ってこれいらないのって言ったら、もういらんいらんって言ったら、
関西人がみんなで除去してきてから家にたこ焼き器が異常にたくさんあるってい
う。あ、そうなの。
そのたこ焼き、もろとたこ焼き器でこの前ちょっとたこ焼きパーティーを深夜
にガリスクハウスに
やったんですよ。
受け継いで
もらってます
ね。なかなか美味しくできたしね。よかったよ。
で、あのそこが磯川家が、まあ、家を使って、まあ、稽古してたりもしたから豪邸でリビングが広すぎて、うん、あと家を使ってあのホームドラマみたいな、
うん、
家庭でやってるなんかフルハウスみたいなシチュエーションコメディを撮って YouTube に上げてて、うん、OB シェアっていう名前で今も YouTube に上がってるんで、うん、ぜひぜひ興味ある人見てみてほしいんですけど、それを撮ってたりしたので、なんかあの最後に千葉さん帰った後に記念写真を、せっかく今日片付けて最後だと、もうすでに実はあの大阪に帰って住んでる人とかもいて、あの大掃除のためにもう久しぶりに劇団員が全員集まるって話になって、せっかくだから記念写真を撮ろうって話になったわけですよ。で、塩川さんも帰っちゃって、俺は一人だけ残ってたから、俺がシャッター押す係になって、その時にどの並びで撮ろうみたいなことをワイキャー言ってて、じゃあ、 あの磯川家の OB シェアでオープニングの時の
あの並びを
オープニング映像の一番最後の並びで撮ろうみたいなことを喋ってて、何順だっけみたいなことを言いながら第1話をあの iPhone を使って YouTube で再生して、第1話を見ながら、これ2年前じゃん、誰だ一番若くない、いや俺一番あんま変わってないでしょみたいなことを100回言ってる
それ、それあれだよね、最終話かオープニングある
んですよ、それがもうすでにさ OB シェア、
誰かそれを録画して YouTube にアップして
くれ、最終話だもんね、ドラマだよ。
最終話からオープニングでそれから始まって、
始まって、そう、そういうことね。
で、その写真を撮ったところに戻って第1話のすげえ若い2年前で始まるっていうパターン
あるね。もうすでにドラマ、
それがかなり胸キュンのね、いいね。
いや、リアルだけど、
撮った後何順にしよう何順にしようみたいなワイキャー行ったりとか、
楽しかったよね。いい片付けです。もうすごいゴミの量だったけど半端なかったな斉藤浩太の部屋に行ったら、あの山積みの名探偵コナンだって俺どうしたんすよ、おおこがいらないつがもらったって物増えてんじゃねえかバカにしてんのかこいつ
あのもったいないお化け
みんなが引っ越しで捨てるってやつを、これいらんのこれいらんのって言ってどんどん自分の部屋持ってきちゃって
それ結果進まない、
大量に物が増え
て、もったいないお化け2世だっけ
なんか言ってたよね自分
っていうコント、
コントだね。
あと断捨離断捨っていう
もったいないお化けタイ
ム、あいつは本当に引っ越しする気があるのかっていう、
なんとかギリギリ間に合ったらしいけどね、
すごかった。
でも並び順の時にもさ、次何順にしようみたいに言った時にじゃあ磯川家をやめたやつとまだ残ってるやつとグレーのやつグラデーションに並ぼうみたいな
大丈夫だよ
ブラックやこらブラックだな、
それギリギリだろうみたいな、このみたいなキャッキャやってるっていうね、非常に微笑ましい絵を、
そうね、
あいいですな、
全員揃ってるっていうのが一つね、もう最近じゃ見なかったから、まあ、久しぶりにあの全員揃ってるのみたいな。
でその後なんかみんなでご飯食べに行くって言って、ちょっと駅の方までみんなで出てって、うん、その後はなんかみんな酒を買ってって、最後なんもないリビングで
飲んだらしいね、
って言ったら、あそれはもうお邪魔しちゃいけないと思って帰りました、
ね、今まで公演中でさえも一緒にさ出てなかった人とかいいじゃん、そのバタコさんとか物の部さんとかも出て
なかった、活動休止のあの公演
でさえも出てない
で、もう何人もいなかった、もうてか磯川家ほとんどいなかったじゃない、
そんなことはない、
でも
バタコさんと物の部さんが出てなかった、
それだけか、
うん、
もうすげえいなかった印象があるんだけど、なんかあれ
まあ人が多かったからね、そうだから本当に全員集合で ね、純度の高い
細
川家を見て楽しかったよね。なんかあのベッドのマットレスをさばくっていう、あの切らないと捨てらんないっていう、
中にスプリングが入ってるから、鉄が入ってるから
捨てらんねえ、
分別しないと捨てらんないんだよ
ね。のバラすくだりがもう漫才みたいになってる。岡くんがもうその日ずっとそのスタンスだったの、俺が見てる限りは。なんかずっと島岡さんがどんなものでもその大きいものは捨てられないから家庭ゴミで捨てるっていうスタンスでいて、何でもかんでも切っちゃうので、それを岡君はずっとザンって呼んでたんだけど、それもザンしちゃうんですよ。俺はザンするよとか言って、マジっすかすげえね、計り知れねえみたいなことをずっとそのやり取りがもう何時間も続いてて、
持ち上げるやつみたいなキャラ、
何時間も続いて、最終的にその強敵のベッドマットが現れて、まさかこれもザンするんですかって、なんか俺にかかればみたいな言われて、さばき始めて、マジすげえマジすげえって、
職人的な、
こんな近くで見れるとか
言って、愉快だな、
スタンス漫才みたいな、
愉快な愉快なね、
面白かった、
大方でしかったけど、
楽しかったな。
俺結構劇団のそのなんか同世代の劇団の、まあ、活動休止とか解散とかを近くで見る機会が結構あって、あその前東京58号先生の、
まあ、解散
公演の公演のとか見たりとかした、
見たっていうか、
いたから、
あなた関わってる、
まあ、そういうところにわざと飛び込んでるっていう節はあるんだけど、その光景が見たくて。
じゃあ関わってるところは大体もうこの先が、
そうね、
邪道下道みたいな、
最後の血を吸って
そこにいるとそのプロレス団体が解散するので、そのちょっと前にやってたんです、邪道下道、邪道下道が離れるとあそこがヤバいってなるっていう、
だからまあ全然その気配ないけど、コーヒーカップオーケストラとか見たいよね。
あー、いや、コーヒーカップさん関わってるな。活動休止ですか、解散に追い込まれるぞ。
俺はね、大好きだから泣いちゃいそうな気がするな。コーヒーカップは解散、
コーヒーカップはね、あの見たくないよ、う
ん、いや、まあどこもまあそんな感じでだったりはするんだけど ね、
いや、磯分けの、うん、引っ越しドラマあるよね。
いや、でも本当 OB シェアで、あの劇団って言ってたのかな、でも本当に9人が実名で出てて、割と9人の関係性がリアルにあの投影されてるようなホームドラマみたいなやつだったんだけど、だからその家引っ越すって言った時に、じゃあ引っ越しの模様をカメラ回しといて後で編集して、リアルなんて OB シェアの中の彼らが
引っ越す
って話にしたら、それ超泣けるんじゃねえよと思ってて、ずっと提案してたんだけど、さすがにそれは叶わず、その引っ越しのあれで昭和さんとか俺も行く前に、あの俺あまりにこうそこら辺の方が高まってしまって、引っ越しする OB シェアの引っ越しするっていう幻の回のプロット書きそうになったやつ
ない
やつで、それちょっと、ああこれはいても立ってもいられないと思って手伝いに行ったっていう。でも実際カメラ回してたら相当こいつうざいだろうなと思ったから、さすがにおとなしく片付け
て、何を回してんだって。ああよかったね。でも
春ですな、
春、ああ確かにね、
さすがに、そう春じゃない、
しかもこの時期にね、
やっぱ劇団だよねみたいなね、なんだろうね、やっぱ劇団だよね思ったな。
ああよかったね、
しんみりしたよ
ね。
そうね、
でなんかみんながそのそれぞれ引っ越した後のさ、ツイッターのつぶやきとかを見てるとさ、家に帰っても誰もいないみたいなことばっかり見てるけ
ど、
なんだこいつなんだこいつは寂しがり屋かで、なんかまだちょっと荷物が残ってるからって言って磯川家に戻ったらみんながいたみたいなこと書いてあると、お前は何なんだよ、引っ越すなよ
もう完全に引き渡しも終わったらしいから、
ね、終わって、うん、
明治そばに磯川家は、
そうですね、
なるほどね、なんかこんな感じになるね、この話は。
もし我々がアガリスクハウスを引っ越すときには、なんか絶対企画絡めたいなと思って、
2人だね、
2人しかいないのに、
いや、なんかみんなで使ってた感を無理やり演出するよね。
あ
そうでもないのに、
そうでもないのに、ほぼ2人の家だった
、やっぱ一番最初にトピックなのはあの第3の部屋だよね、
そうね、
人が入れ替わる第3の部屋、あ 歴史のいろんな人が寝泊まりして、
ね、それこそだって震災の後ね、みんなで居場所のなかった我々がみんな遊びに泊まったりしたわけだからね。
誰も住んでない第3の部
屋。あそこに住む人はちょっと、うん、まあいいや。
いろんな人が。
いろんな人が。
なんか、ね、ああいうの見てると引っ越したくなるよね。
あ、
引っ越しにまつわるその物語をやりたくなるよね。
ただ当人は大変すぎて感じる暇がないっていうのはね、まあ、ね、
そうね。
あのトトロの冒頭ってさ、すげえワクワクするじゃない。
ああ、ワクワクする。新しい。
三輪トラックでさ、わーって言ってさ、ね、ボロ屋に住むって、あれ昔から憧れだったんだ
よ。やばいよね。あれもワクワク感半端ないよね。引っ越ししてさ、新しい部屋に住む瞬間とかやばいだろうね、あれ。感じ。
あのね、俺もだからあのハウスに住むときに、うん、あの自分家から大量にある実家の本を選定するって作業があるわけよ。全部持っていけないから、これは実家に置いてて これ読まないからって言って、でこれが大量になってしまってどうしようっていうときに無常の喜びを感じてて全然進まないんだけど
最近俺引っ越しがその大きくなってから、まあ、割と 2,3 回してるんだけど、毎回そのなんていうの、
実家が崩壊、実家が
なんか引っ越し業者とか特に頼まずに、知り合いとか父親とかに軽トラを出してもらうとかで、ピストンで行ったりとか、あとなんか元からなんていうの、1年間しかこう住まないって決まってるとか、ルームシェアだったりとかするから、純粋なる引っ越しのこっからこの町で暮らすみたいなやつ、あれがなくて、
あれが違いたいからね。
そう、
もう住民票を書き換えてこうがっつりここの人間になったぞ、
この町はどんな町なのかなみたいな、キリンジのこの部屋に住む人みたいな、あの感じが、
はい、俺もだからこっちでできた時もさ、高校の時からずっとさここら辺でいたから、あんまりだから、そうそうそう、もともと馴染みだったから。え、どうだそれ、鹿島、鹿島はいきなりこの中に引っ越し歴としては、
引っ越し
距離がね、全然あるから、ね、そ
う、状況という大イベントをやってるわけ
じゃん。大イベントだよ、
全然違うもんな。
カラッポの部屋でこうこの何かが始まるようなワクワク感と、
どうなんだろうね、最初
不安感と、
不安だけどちょっとワクワクするみたいなね。
準備しなさすぎて何にもない部屋で、何月だっけ、10月とかに引っ越してきて、毛布一枚で寝てめっちゃ寒かった。
とりあえず布団買わない。
それもいいね。布
団がないっていう。
それもいいね。多分何を聞いてもいいねって言いたくなる。
あ、でもだからその、引っ越す前に直前にその神戸で、あの、客演したとこで、私お兄さん役をやってた人が、え、どこなんみたいな聞いてきて、住所教えたら何やろうと思ったら、引っ越したその日に花が飛ぶみたいな感じで。
何それ何それ
激しいな。
何それ、それも求婚とかでしょ。
それこれ出るよ絶対。
これ
そうだね、ほんまに。ほんまにそんなんやってくれたりして。
なんかその街に何が、なんかこれ買い物できるのはどこなのか。
その自分のさ、この旅行行った時もそうだけどさ、何日か待って、そう広げていく感じあるじゃん。ここまで行って戻ってきて、実は次はもうちょっと
ついにチャリを手に入れて、あの蔦屋まで行けるようにな
った。ワンルームディスコみたいな感じですよ。
ガリガリガリガリね、生活圏が広がっていく。
そうそうそう
そう、
期待と不安の入り混じったね。それいいな、それがやりたくて。
こんなところに美味しそうな和菓子屋を見つけてしまった。
そうそうそう、
今俺ごめん、孤独のグルメで再生されたんだけど。
そうね、おや、こんなとこに美味しそうなお菓子屋が120円、ブンブン。
120円、漬物が嬉しい。
すいません、あんこ玉一つ、すいません売り切れなんですよね。しまった。この時間はもうないのか。
じゃあ揚げまんじゅうで、揚げさせじゃないの。
そう、それ超ありそう。
これは実際にあった出来事です。
そんな感じじゃない
の。それ孤独のグルメありそうだ。
それよりもなんか手続きとかが大変で思われるよね。でもやっぱ実際、
やっぱりだからさ、傍から見てる方が多分、そうそうそう、
ドラマが
だから誰か周りの人が引っ越したのに関わるってのが一番
ね、
距離感としてはいいんじゃない
ですか。勝手に物語を見出してグッとくるっていうね。
そうそう、
さあちびまる子ちゃんと、ちびまる子じゃない、さくらももこの引っ越しの話がさ、ちびまる子ちゃんケツにくっついててさ、上京してきて、
え、あのたまちゃんと別れるやつ、
いや違う、本当のさくらももこが漫画家になる、
あ、だから、うん、それたまちゃんと別れって回があるんだけど、それじゃない、
もうそれじゃないね、あのお母さんがその日だけ一緒に泊まるっていう、
ああ、それ読んだ読んだ読んだ読んだ、
それはいい話、そうだ、
なんか泣けるよね、ああいうの見ると。でもその後すぐ数ヶ月後になんか実家に戻る羽目になってちゃんとオチがついてて面白い、
へ
え、
そうだよな、引っ越しのね、この感じ、引っ越しの感じってね、一回なんか短編とかでやりたいなとか思ったんだけど、
ちょっとね、黒猫山田さんとかにちょっとタイアップしてもらって
何それ、
なんか女の子の引っ越しの一人芝居みたいなさ、ただでもその感じ
で
みんなやりたがる
し、漫画であるでしょ、
そしてそれ多分舞台で見てたら俺きついと思うよ、
そうなん
です
、
つまんない、
だからやめたの、
うん、せ
っ、なんだっけ、あの一人暮らしの女の子の話あんじゃん、あの古谷なんとかっていう漫画家、
古谷さまる、
うさまるって言うんだっけ、うさまる、うさぎなんとか
って、
をそのムーの古屋敷くんが持ってまあ彼が好きそうな漫画だなと思ったら、ね、可愛い女の子だなって読んで、女の子の一人暮らし、
女の子可愛いから、うん、
あ、こういうの面白いよなと思って、一人でお酒を飲みながら風呂に入ってしまったりとかして、ああどうしようもないな私みたいになってる感じがすげえ面白い、そしてフルちゃんが好きそう
さ、家具というかさ、家電とかを買う感じね、あ、その奥田秀夫の家日和っていう短編の中のさ、うちにおいでよっていう、
ああ
引っ越しじゃないんだけど奥さんが出てっちゃって、家具とか家電とか全部持ってっちゃったと、うん、別居状態 でどうしようと思って、あの元から住んでたところに自分好みの家具を揃えていくっていう話があって、そこになんていうの、同僚が訪ねてきて大人の隠れ家みたいになっていく話っていうのがあって、
超いい
超いい
超いい、
それ誰が書いて
るの、奥田秀夫っていう、
ああ、奥田秀夫か、
空中ブランコとかの
絵画、あれかと思った、
いや奥田秀夫、
椎名さんではないんだ、椎名さんがそういうのあるかな、
シーラ誠で一人暮らしをして、
なんか
一人暮らしを始めるってすげえあのオナニーにハマるっていう話があって、
あ、やっぱあんだ、
あるで、オナニーにハマった結果謎の虫が繁殖するん
だ、何で、何でファンタジ
ー、その虫がその自分 そのタンパク質を食う虫が発生して、それが自分をすげえ痩せさせてくれるで、それで美容商売をやるっていう、
シーラ誠が男が一人暮らし始める話書いたら超面白そう、
あ、いいね、
なんか想像できる、
でも彼もあれだよ、あ、でも彼もあれだよ、あの哀愁の街に霧が降るのだかな、うん、で、あの同居してる家があってさ、う
ん、あったね、
うん、ときます
よ、ルームシェアしてる
やつ、ね、そこの最後の数日間の日記っていうのが
あるんだ、
あるんだよ、その椎名誠自体も途中で出てっちゃってるけど、その何人か住んだ仲間がその最後その取り壊しに遭うんだけど、それまで立ち会った日記っていうのがちょっと待って、
超楽しそう、
それはねやばい、
だから我々はあのハウスにあのシェアして住んでる以上、これなんか絶対何か姫の日記を書き留めたら
後
々すごい財産になるぞっていう気はすごくしてるんだけど、まあ書くの面倒くさいから、
ね、面倒くせえな、
だからそのあの日記が置いてあって、その部屋の真ん中にそのシナモンとかの家で、それで結構いろいろ書いてある、で人によってそれが飯食ったものしか書いてないとか、
あ、
食生活、当時の食生活が信じられないみたいなことが後で言ってるのとか
が、それ何かなくなりそうなゲームセンター あのゲームコーナーにあるメモ帳みたい、
あらららら、
あのみんなの憩いのノートあるじゃん、それみたい、それ
たまにああいうの見てると、なんとか絶対殺すみたいな書いてある、
この家
なんかブログつける、
それをやる、
ブログか、紙の方がいいな、
紙に書いてってそれを転載するとかのがいいんじゃない、だからノート1個置いといて
転載するのどうですね、
でだからあのその文章を何月何日って、あ、どういうブログに載っけとくんだよ、で絵とかあったら写真の時にやるとかじゃない、
そんな手間があるって絶対やんない
ね、
でもブログ更新するのもやんないんだけど、
ノート1冊じゃねえか置いとく、じゃあハウスノート置いとくか、
ああ
そうね
あのこたつの上に
絶対更新しなくなるよ、間違いないけど、
でもハウスノートノートだったら誰か落書きするでしょ、
うん、
まあね、
意外と大学の部室に置いてあったあれって、
書いてある、
あの よく巻き靴とかよく書いてあるから
巻き靴
でもなんかさ
絶対書かれる、ね、
まあ面白いもの誰か分かんないけどさある程度溜まってったらやっぱ外から見たくなるね自分だったら
まあね
こんなことが
ていうか数年後出てきたら読むね
うん置いといたらええんちゃ
うもう3年経ったけどやろうかな
やるかじゃあ
今さらでもそれが30年ぐらいしてもう孤独死寸前の時に見つかって朝越しの雑記みたいな本日も晴れ少々暑し今日も誰も来なかった来訪者なし
もっと怖いのはまだ続いてるっていうこと
です怖いそれ超怖い
30年後普通にあそこに住んでる
書いてある来訪者なし
それ最悪でしょ
その天気とかしかもう語ることがないみたいなのやばいよねちょっとした変化に敏感
だからそれは俺あの孤独死したうちの祖父のノートがあるんですよ あれは最高に面白かった
それになるんだよ終着点
ツイッターとかだとね残んないしね
終着点はそこなんだよ
でもブログとかで毎あなんか毎日楽のさ1日2、3日おきぐらいに更新されてたら楽しいとは思うんだよねトピックねえか大体朝越がリビングでゲームをしているだけう
ちはリコ生でも見ねえよそんな誰も見ねえ
リコ生は違う俺が一日中あそこで手を向けてゲームやってる
来場者数5みたいなリコ生なのにこんなに少ないんだって
実況でもやるのゲームまあそんなもんですかねとりあえず
ちょっと
この引っ越しっていいな
キリンジのその部屋へ
を聞きながら
住む人へとか
あと大見シェアをね
あとでワンルームディスコとか
見ながらこの
季節磯川家の大見シェアとかね奥田秀夫の
指
折りのうちにおいでよとか、まあ、そんなの見ながら
引っ越し物ってのはありますもん
ね
あのそっち方面を掘り進めてね行ったら楽しい
そういう芝居ねやったら面白いのかなと思ったりもしたことがあるよね、うん、やんないけど
そんなもんですね。
そんなもんですよ。
はい。
はい。
じゃあ磯川家。
磯川家。
磯川家を永遠に。
これから。
永久に不滅です。
俺たちの心に残ったから。
いや、あの解散してないから。
解散はしてない。
活動休止なんで。
そのとまあアガリスカハウスもなんか何かしらつけるぞという、はい。三日坊主になりそうな気が満々ですけれども。
ノートは置いとく。
置いといたら
な。置いといたら。
なんかしないし。そんな感じでいいかな。
そんな感じで。では。アガリスクの富坂と
片越と
塩原と
鹿島でした。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。